耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1476回10月24日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。腹減った、すいません。ですね、今日はインタビューの回なんですよ。で、著者さんのインタビュー先ほど終えまして、で、著者さんお帰りになった後、僕この今オープニング撮ってるんですけども、話がもうすごい美味しそうでね、今すぐスタジオを飛び出してなんかもう回転寿司食いに行きたい、そんな気分です。で、今日はですね、昔ちょっと前にバスさんがやってくれた回転寿司の経営学の著者である米川信夫さんをスタジオにお招きしてですね、インタビューお話を伺っていこうという回なんですが、米川さんすごい饒舌な方でした。でもうね、回転寿司じゃないですけど、くるくるくるくるもう話題は変わるしね、すごいスピードでね、話してくれて、僕もはいはい、うわ美味しそうとか、そんな話しかしてないんですけれども、とにかくこの回転寿司に対する情熱というものを感じると思います。回転寿司評論家という肩書をお持ちの米川さんですが、回転寿司のプロっているんですね。ではお聞きください。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、東洋経済新報社より出ております、米川信夫著、回転寿司の経営学という本です。では早速、インタビューの音声をお送りしたいんですが、その前に一つだけご注意。最後の方で米川さんがですね、FL コストというちょっと専門用語を使うんですが、これはフード&レイバーコスト。食材と人件費の、合わせたコストのことを言います。その辺お気をつけて、こちらの音声お聞きください。では本日は著者の米川信夫さんをスタジオにお招きしましてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。回転寿司評論家ということなんですけれども、はいはい、その評論家にまずお聞きしたいのが、うん、ちょっと真面目な話なんですが、はいはい、外食産業って今この不景気の中どこも苦戦してると思うんですが、うんうん、回転寿司業界ってやっぱり元気に思えるんですね。うん、
実際ね、ずっとね、伸びてるんですよ。
伸びてますか？う
ん、市場規模は伸びてるんですけど、まあ大きな理由は、今こういう時代だから、はい、家族が3世帯揃って一緒に過ごせる場所っていうのはないんですね。
ああ、なるほど。
で、家でもなかなかこう、みんなで揃って食べる機会がないんだけど、うん、じゃあ外食で小さなお子さんからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで、みんなで一緒に揃って食べられるところって今回転寿司屋しかないんですよ。
あ、なるほど。
例えば昔だったら、そう、ファミレスがその役目を担ってたんですけど、例えば、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんだったら脂っこいのがダメとか、うん、小さなお子さんだったら生魚ダメとか、うん、何かしら、こう、嫌いなものとか、ダメなものとかあるんですけど、お寿司ってそれがないんですよね。万能選手で、うん、まあ、好き嫌いが激しくないし、で、日本で最も一番愛されてる食べ物。うん、で、今の回転寿司店っていうのは、ボックス席がメインなんですよ。だから、6人掛け、8人掛けの席に、で、家族団らんをしてるご家族が非常に多い。それが今ものすごい一番伸びてる原因ですよね。
なるほど、うん、今ちょっとふと気になったんですけども、うん、僕は今東京近郊に暮らしてるので、うん、歩いていけるお寿司屋さんはカウンターが多いんですが、うん、それと同様に僕地元埼玉なんです、うん、郊外店、うん、いわゆるその大きな道路の脇とかの出店形態を目指すんですけども、うんうん、やっぱり回転寿司によってそういうなんか出店出店形態による選択、まあ、ビジネスモデルの選択なんてのあったりするんですか？
う
ん、
やっぱり、まあ、いわゆるロードサイド型っていうのは、100席ぐらいの、うんうん、規模が取れて、で、駐車場も20台、30台取れるっていう方が、皆様に来ていただきやすい。うんうん、で、例えばその、都心の路面店だと駐車場が取れない。
はい、
で、そうすると、みんなで車で移動して来れないっていうのは、今その、ファミリー、的なものをターゲットしたときに厳しいんですよね。
厳しいですね。
うん、だ例えばどっかの、商業施設に入ってるっていう店か、うん、例えば、ロードサイドの、郊外店っていう方がやっぱり一番伸びてますよね。
ああ、なるほど。
うん、今ね、意外にいいのはやっぱりね、アウトレットモールの回転寿司とか、
あ、はい、
うん、人気商業施設の回転寿司っていうのはもうすごいです。うん、で、今度来年スカイツリーはい。にも回転寿司入ります。
スカイツリーの中に入るんですか？
入りますよ。で、それももうね、全国の回転寿司店にいろいろ打診して、はい、ようやく、北海道の有名店が、東京スカイツリー初出店。というかもう東京審査初出店ですね。
初出店で。
うん。
それはすごいですね。
それはもうね、ぜひ楽しみに。
うん、うん。うん。
そこの回転寿司店に行けば北海道が全て味わえますから。
北海道が全て
味わえます。東京スカイツリーに行ったにもかかわらず、はい、北海道を、旅した気分になれるという、すごい回転寿司屋が来ますよ。
はあ、 お聞きの皆様の中にはですね、この回転寿司と聞いて、まだその、チープな印象を持ってる人もいるかもしれないんですけど、うん、本を読んで僕もね、まあ、貧乏暮らしですからびっくりしたんですけど、はい、高級な回転寿司とか、うん、その、まあ、安い回転寿司の中でも、うん、その高級なネタを安く提供しているお店とか、うんうん、ネタの質も近年上がってきていると。
うん。いわゆる、普通回転寿司って行くと、皆さん、100円寿司しか思い浮かばないんですよ。
はい。
世の中の大体ね、60%、70% っていうのは100円寿司ったら、回転寿司ったら、かっぱ寿司、くら寿司、スシローしか知らない。ただし、世の中にはもっともっと、たくさんの回転寿司店があって、で、昔は回転寿司って言ったら早く安く食べるみたいなイメージありましたけど、今は自分の TPO に合わせて店を選べる時代なんですよ。
う
んうん、だから気分によっていろんな店を選んでほしい。だ例えば、僕みたいにちょっと今日は、アルコール一杯飲みながら、一品料理で刺身とかつまんで最後に締めに寿司食いたいなと思う人は、そういう高級志向の回転寿司店でまったりのんびり。
うんうん、
もう本当に一流の腕を持った職人がいい食材を使って、しかも回転寿司価格で寿司を流してくれるという。
はい。
で、普通の、例えば、街の寿司屋のもう3分の1、4分の1ぐらいで満喫できるわけですよ。
うんうんうん、
で、あとやっぱり、いや、僕は今日はもう漁港直送のすごい新鮮、飛び切りの新鮮なネタをもう味わいたいぞって言ったら、もう素材重視系という。もうとにかく、朝どれの魚、鮮魚とか活魚にこだわる回転寿司店に行って、もう、銀座の久兵衛に行っても食べられないような新鮮な魚を食べられる。
はい。
というパターンもあるし、で、まあ、やっぱ回転寿司なんで、もう、とにかく楽しい気分になりたいと。
うんうん、
もう、お祭り騒ぎでもう、暗い気分を吹き飛ばしてくれるような、職人のパフォーマンスとか、活気がある店に行きたいっていう時は、エンタメ系の回転寿司。
はい。
で、やっぱり、じゃあ、今日はちょっと、給料日前で財布の日々厳しいぞっていう時には、まあ、激安だけれども、コストパフォーマンスのいい回転寿司店とか。
はい。
もう、いろいろ選べるんですよね。
うん。そうなんですよね。
それが現代回転寿司。
これはびっくりしましたよ、うん、本当に。コストパフォーマンスのいい、バックとこばっかりしか知らなかったので。
コストパフォーマンスがいい店でも、ものすごいコストパフォーマンスがいい店とか、ちょっとコストパフォーマンスがいいなって感じる店があるわけですよ。
はい。
だそこでもネタの良し悪しってのが出てるわけですよね。
へー。うん、ネタの良し悪しとか、まあ、そういうね、いろんなその回転寿司があるというのは本を読めばわかるんですけども、はいはい、ちょっと続いて次の質問。うん、これはね、まあ、お金の話なんですけども、はい、本を読んでてびっくりしました。
うん。
ウニの原価率が 80%、うん、アナゴ 70%、マグロ 75%、うん、非常に原価率の高い商品が。
うん。ね、まあ、特にお店が最も力を入れるのはマグロなんですよ。
はい。
なぜかというと、やっぱり、どこの回転寿司店に行ってもそうですけど、うん、一番人気のネタって圧倒的マグロなんですね。で、日本全国で消費されてる寿司も圧倒的にマグロの赤身なんですよ。
うんうんうん、
といった時に、マグロの赤身がうまくなかったら、うまくなくて、コストパフォーマンスが悪いと感じたら、それもお客さん行かなくなっちゃうんですよ。で、逆に、マグロが美味しくて、あ、これはコストパフォーマンス、何 ?100 円でこの値段美味しさみたいなのがあると、これはいいっていうふうに評価されやすいんですね。だから、お店の人も、マグロには相当力を入れると。これは回転寿司業界では、マグロ経済と呼ばれてますけれども。
マグロ経済。
はい。
うん、非常にわかるんですが、うん、でも、そのマグロの原価率が高い中で、うん、そのマグロをさらに安売りすると、うん。ほとんど利益が出ないと思うんですけど、うん、どうやって儲けるんですか？
いや、だから、マグロを呼び水にして、マグロだけ皆さん食うわけじゃないですからね。
そうですね。
まあ、中にいますけどね、この間も座ってたら、座った瞬間にイカ4皿って頼むおっさんとかね。
かっこいい。
まあ、いるんですけど、基本的にはね、卵も食べたいし、うんうん、なんか、ツナ、マヨコーンも食べたいし、サーモンも食べたいしっていろいろ食べたいじゃないですか。
そうですね。
そうすると、高い原価率の寿司もあれば、意外に安い原価率の寿司もあると、
うんうん。
で、そのお客様のトータルで食べた原価率がだいたい40から50ぐらいの中に収まるようにうまくなってるというのがだいたい回転寿司の仕組み。
逆にその原価率の低い商品ってのは、うん、例えばどんなものがあるんですか？
まあだからさっき言った鮮魚を使ってないもんですよね。
はあ。
うん。じゃあさっき言ったツナマヨコーンとか、もう絶対どう見ても安そうじゃないですか。
カニサラダとかですね。
そういうの。でも、意外に食べたくない。僕なんかやっぱりね、ビールのおつまみにカニサラダ欠かせませんもん。
あ、
カニサラダの上だけ食べて、ビール飲んでるのが好きなんですよ。
いや、上、下どうするんですか？
下は最後にカニサラダのマヨの味とかついてるじゃないですか。
はいはい、
で、それをパクリ食べるのが好きなわけですよ。
おにぎり代わりに。
まあまあ、だからそういうように好きな、ね、自分の好きなように過ごしていいのが回転寿司の魅力だって、
うんうんうん、
寿司屋みたいにくだらないね、
はい、
そんなね、作法とかいらんわけですよ。うん、
くだらないって言っちゃった。
そんなさ、何、軍艦にガリで醤油をつけ けました。そんなことやってるのお前田中康夫だけじゃねえかみたいな。誰もやらねえだろみたいな。
うん、確かに。
でも嫌ですよ回転寿司でこうガリにさ、うん、ハケ代わりにちょい塗って軍艦いや、うん、イクレの軍艦にこうやって醤油つけるってバカかと思いますからね周りが見たらね。
回転寿司ね。
回転寿司。回転寿司の場合はこう醤油で。ワンプッシュすると一滴落ちるっていう、ワンプッシュ醤油ボトルってのあるわけですよ。はい、それ便利で、それぐらいで軍艦の上からかけるわけですよ。
はいはいはい、はい。
うん、でもね、回転寿司には回転寿司なんでも流儀があると。
うんうんうん。地域色豊かな回転寿司があるというのを、僕はこの本で初めて知ったんですが。
あ、うん、あのね、だから回転寿司っていうと、全国どこに行っても同じだと思ってる人がもう世の中のね、ほとんどだと思うんですけど。
いや、僕も思ってましたよ。
実はその場所で、その場所の回転寿司にしか行かなければ食べられないのがいっぱいいるんですよ。だ回転寿司も今ね、ご当地ブーム、
うんうんうん。
ご当地回転寿司っていうのは今ね、すごい受けてるんですね。
例えばどんなものが
例えば、じゃあ、シシャモとかホッケってどうやって食べます？
シシャモはまあ焼いたものですよね。ホッケもあれは多分火を通してるのかな、
うん、もう今だって塩焼きですよね。でも、今ぐらいの北海道に行くと、もう寿司で出てくるわけですよ。回ってるんですよ。ホッケもシシャモも生で。
シシャモ、シシャモの寿司？
シシャモ寿司。生ですよ。
生で、
うん、
へ
ー。で、それは、シャモとかホッケっていうのは水分が多いんで、足が早いんですよ。だから、うんうんうん、時間かけて郵送とかすると、もう、刺身じゃぐじゅぐじゅになって食べられないんですね。うんうん、
はい、
でも、朝取れたシャモとかホッケだったら、もう、朝取れたもののその日のうち食べるんだったら、刺身で十分いけちゃうんですよ。はい、
へー。
というのが、その場にしか行かなければ食べられない寿司が食べられるのが今のご当地回転寿司の魅力で、それが全国各地にもういろんなネタがあるわけですよ。
うんうんうん、ということはやっぱり流通の問題で、先ほど東京スカイツリーに北海道の寿司屋に来ていましたけど、当然その東京スカイツリーの中では。
もう北海道ネタをオンパレードで来るけど、はい、やっぱそれでもやっぱ生のシャモと生ホッケ、
ね、
うん、ちょっときついかもしれないですね。
うん、
ただ今ね、バキバキホッケっていう函館さんの生ホッケがあって、
バキバキ、
バキバキっていうのは函館の方言でもう、はい、ものすごい新鮮だっていう。
あ、なるほど、なるほど。
それがね、今ね、東京の回転寿司でも食べられますからね。
へぇー、
うん。一部。
そうなんですか。うん、ちなみにどこの辺り
で？千葉、埼玉、神奈川にある、大丸水産さん。
大丸水産、
うん、っていう回転寿司。
あ、なんか見たことあるかも。
そこはね、100円グルメ系という、うん。グルメ寿司なんだけど、100円でやってるという、すごい店です。
へぇー。うん、結構米川さん、グルメ系のお寿司、
はい、好きですね。
好きですか、うん、本の中でも言ってますけど、うんうん、好きなネタって今なんかありますか？
それよく聞かれるんですけど、
はい、
行った場所、行った季節により好きなネタは変わらせてもらいます。申し訳ないけど。
評論家
だから、その場所に行かなければ、今この時期に行かなければ食べられないものってのはやっぱこよなく愛しますよね。
うん、
例えば、もう来月になったら、金沢行ったらもう、香箱ガニ。
香箱ガニ。
香箱ガニですよ。知らないでしょ？
ちょっと知らないです。
もう、ズワイのメス。
ズワイのメス、
うん、これがもうね、もう漁期が短いんですよ。わずか2ヶ月ぐらいしかないんで。
はい。
その時期しか食べられない。
はい。
とか、あと、まあ、冬だったら、バイガイね。もう、貝なのに、もう甘みたっぷりのコリコリの寿司とか、もう、いろんなのがもう全国各地にあると。
はい。
それが一番楽しみですね。
すごいな。映像ないのにすごいお腹減ってきたんですけどね、うん、僕。そうですね。じゃあ、そろそろ結構いい時間になってきたので。
早いですね。
もう、ちょっと今回ね、あ、結構でも今回ってるよね。今、ディレクターに行っちゃったんですけども。あ、今10分回ってる
そうです。あ、そうですか。
はい、早いですよ。はい、でも、たくさん聞けました。
うん、
残り2つぐらいにしましょう。
はい。
じゃあ、これからの回転寿司についてお聞きしたいんですけども、うん、今までの回転寿司のいいところでは、うん、本の中でもたくさん触れてます。
うん、
じゃあ、改善点って、米川さんからみたいな何かありますか？
いや、一番は今までやってこなかったことですよ。今までやってこなかったっていうのはサービス面。
サービス？
うん。回転寿司っていうのはやっぱり FL コストが、だいたい60から、もう高いところになると80ぐらいになってくると、そこで人件費っていうのをいかに安く抑えるかっていうのがテーマだったんですよ。
なるほど。
原価が高いから。
はい。
となってくると、抑えるっていうことは人を入れないっていう、こと。
うんうんうん、
安い人しか使わないってことですよね。
はい。
となってくると、もうそもそもサービス面で人数が足りてないとかっていうのがデフォルトだったんですね。
うん、
でも、それは外食してどうなんだと。
確かに。
で、これからは、お客さんも、安いものを食べるよりも、気持ちのいい空間で気持ちのいい食事の時間を過ごす場を提供しなければ来てもらえない。
はい。
だから、一番にやらなきゃいけないのは、100円寿司だろうがグルメ系だろうがサービス問題だと。
はぁ。うん、なるほど。
いうことなんですけどね。
うん、回転寿司一つでいろんな着眼点があるものですね。うん、先ほど言ったエンターテインメントの違うんでしょう、うん。まあそういったものもね、本にありますから、そこをぜひ読んでほしいと思います。うん、で、最後にこちらの本、まだ聞いてる方、読んでない人多いと思うんですけども、はいはい、どんな思いで米川さんがこちらの本を書かれたのか。
ね、やっぱり今のその回転寿司好きだって、週に1回ぐらい行くぞとか、まあ、月に1回ぐらい行くぞっていう、まあ、行ったことがある方に回転寿司の本当の姿をまず知ってほしいと。で、回転寿司と一口に言ってもまずいいお店に、できれば努力しているいいお店に行ってもらいたい、
はい、
でそれじゃあどんな努力してんのかっていうことが実は詳細に書いてあって、あ、これを読むとなんだ、あ、回転寿司ってこうやって頼めばいいんだって、こういうところに着眼して食べると100倍楽しめるんだなっていうことがまず分かってもらえるのと、多分ね、寿司を食べる見方が変わるかなと。
はあ、うん。
もっと愛情を持って回転寿司に接してもらえるかなっていうふうな、もところを、中心に書きましたね。
あとはその経営学っていうタイトルがありますけれども。うん、
はい。
ビジネスモデルとか。
まあそうですね、回転寿司が、じゃあそんな FL コストがそんなに高くてどうやって儲けてんのとか、どういう商売方法を取ってんの、じゃあさっき言ったみたいに、その 80% のマグロと 10% のツナマヨコーンでどうやって商売すんのとかっていう、その回転寿司の儲けの仕組みなども触れさせて、大いに触れさせていただいておりますし、あと、まあ、現在のその100円寿司の業界勢力図、まあ回転寿司の全国の業界勢力図などの話にも、
はい、
触れさせていただいているという、
はい、
ちょっと読んでしまうと回転寿司通になってしまうという恐ろしい本でございましてですね、
はい、回転寿司結構ね、身近にあるという人は多いと思いますし、うん、まあ、ほとんどの人はそうだと思いますので、まあ、ちょっとした回転寿司通にこちらの本でなってみてください、う
ん、これを読んだらあなたも今日から回転寿司評論家と、
いやいやいや、
そういうような感じでなれますんで、
はい、
本当に、
はい、そう、評論家が申しております、
はい、まず飲み屋の話題でものすごい使いますんです。
それは言えそうですね。
飲み屋でもものすごい使いますよ。
はい、はい、まあ、ぜひ飲み屋の話題にも使ってください、うん、
ちょっと知ってる、最近回転寿司ってみたいな。こうなんだよなんて、あれはなんかすごいわねみたいな。
ちなみに今スタジオにお酒とか入ってないですからね、うん、はい、まあ、そんな感じで、お送りしてきましたけれども、はい、すごい高速回転の今回のインタビューでしたね、
うん、なかなかね、尺食う人間なんで、もう素直に終わらせないなっていう、こう、
はい、
なるだけ喋ってやろうかみたいな感じですよね。
本日お越しいただきました、
はい、
著者の回転寿司評論家、
はい、
米川信夫さんでした。どうもありがとうございました。
皆さんぜひよろしくお願いします。
回転寿司の経営学、米川信夫著、東洋経済新報社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、いかがでしたでしょうか。回転寿司の魅力ちょっとでも感じていただければ幸いです。まあ本当その回転寿司の魅力、またその裏側、経営学、ビジネスモデルという、まあ、真面目な話からですね、米川さんが言ったように飲み屋で話せるような話まで書いてある本なんですけども、僕がちょっと補足しておきたいのは、そのエンタメ系の回転寿司ってどんなとこっていう話なんですが、まあこれは某ね、有名チェーン店における特急レーンもそうですが、本の中で度肝を抜かれたのはマグロの解体ショー、マグロの空中解体ショーとか、なんかね、わけのわかんないことやってる回転寿司ってのが世の中にはあるんですよ。まあ、そういうのをね、知りたい、もしくは行ってみたいと思う方はぜひこちらの本、まあ、お手に取ってですね、一読してみてください、きっとあなたの知らない回転寿司が載っていると思います。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はフックナビゲーター矢島雅宏でした。